クリラジテックアベニュー2週に一度お送りしておりますクリラジ技術系番組テックアベニュー、お届けするのは私はマト
太郎健です。
はい、今日はね、いろんな都合があって、収録日がいつもと違う曜日になってますけれども、公開日は一緒なんでね、収録してるの聞く分には一緒だと思うんですけれども、アフタートークの時間が、今日はちょっと違うと。
そうですね、1日早くなってますね。そう
言ったところで、ここで言ったところでね、もう、本編聞く人はもう、間に合わないんですけれども、はい。っていう感じでというか、そういう影響以外もあって、仕事でもってさ、ほら、会社でね、全体会議とかやりますとか言った時に、ちょっと配信手伝ってよみたいな、ほら、みんなリモートでやってるからさ、リモートの部分手伝ってよみたいな感じで、で、うちからこうね、機材外して、自前の機材持ってって、こう調整したりとかやってたんで、いろいろこう外してる分があったのよ。
なるほどね。
で、それを持って帰ってきてセットアップは一応してるんだけど、あれこれ繋いだかなとか、これ忘れたかなみたいな感じで、だいぶ今日はドタバタして復旧をしながらやってましたというところでね。
なるほど。
そうそう。
そういうことか。
なのでね、その収録に入る直前のところでね、なんかちょっといつもと音量違うなとか、おい、BGM 出てねえじゃんとかね、BGM 出すマシンじゃない、違うマシンにうっかりログインしちゃったから、これじゃねえ、ちょっと待ってとかね、いうのをやっていたわけですけれども、はい。
はい、
無事に始まって、よかったかなというところでね、これ10月半ばぐらいになってきたわけですけれども、
そうですね。
一瞬秋になったかなと思ったけど、また夏に戻ったね。
ああ、雨降ると、静岡はかなり涼しくなるんだけど、晴れて日が照ってると、暑いよっていうね。そんな感じで、季節は今何なんだっていう。
いや、ほら、もともとさ、春で、冬から夏になるときは、一雨ごとに暑くなってとかさ、逆にこの、夏から冬に向かってこの秋の時にはさ、一雨ごとに少しずつ涼しくなってみたいな感じであったりするんだけど、雨降った後にもう一回暑くなったりとかさ、むしろ、蒸し暑くなってさ、湿気ひどいわ、どうしたこれみたいな。とりあえず冷房をまた復活させて除湿入れるかみたいなさ。
そうなんだよね。そう。
家にいる限りはもう除湿ガンガン増してるから、だからそういう意味では湿度も下がってるし、温度もそこそこのところで一定だし、快適にね、そう、家の中には快適にいられるんだけど、外出た瞬間がドーンと来るんでね、やばいなってなるわけですけれども。
あとまた、雨が静岡は多くて、今日はそうでもない。でも今もちょっとパラパラしてたよな、結局。昨日とかは夕立でもないんだよな。普通に一日中降ったりやんだりしてるんだけど、突然一瞬だけというか、ちょっとの時間だけ豪雨になったりとかして。
そうね。この土日確かに太平洋側でだいぶ降ったみたいな感じで。そう、土曜日はでも太平洋側だけじゃなくて結構あっちこっち降ったといえば降ってたか。
そうね、土曜日は他のとこもあんま降ってたのかな。
日曜日は、太平洋側だけだよね。
ああ、そうか。
そう。俺さ、だから土曜日は歯医者に行って、その後に、米買い行くかって言って新潟まで行ったんだけど。
スーパーに行ったんじゃなくて、新潟まで行った
ん
だけど。
毎年やってるんでね。
あ、そうなんだ。
そう。で、玄米10キロとか。で、プラス、東西洋に白米のね、何キロとか買ってきたりとかするんだけど、だから大体12から15キロぐらいいつも買ってきて、で、ほら、白米はさ、そんなに置けないこともないけど、味が落ちちゃうから、玄米やったら割と置けるからさ。
そうね。
で、精米機とかもね、この前買って、置いてあるので、そう。昔から玄米はよく食ってたんだけど、精米機も置いてるし、玄米大量に置いといて、そこから精米すればいいやっていうのもあるから、玄米10キロとか買ってくるんだけど、で、それをだから、年に1回とか、足んなくなっちゃったら途中で行くこともなくはないけど、基本、この秋から冬ぐらいの時期に新潟まで行くのよ。だから年によっては、このね、自宅の米がなくなる時期が遅くなると、雪降っちゃってっからとか行くこともあるんだけど。
そうなるか。
そうそうそう。今回は、土曜日に行きましたと。で、新米が、9月に出るっていうか、21だったかな？に出るっていうのはもう情報分かってたから、こっちは。いつも買ってるとこだから。そう。で、行って、で、玄米入手してきて、みたいな。そう。 で、そうだからもう毎年そこに行って同じとこで買ってるから、
うん、
まあ年に1回しか行かないから顔は覚えられてないと思うけど
そうね、さすがに週に1回とか避けちゃうけどね。
そうそうそうそう、まあ、だからいつも買ってるところでいつもの米を買ってきたわけなんだけど
、うん、そうか
そう。でまあそのついでにこうだから道の駅とかさ、あの何農協直営のあれのとかいろいろあるから、ああいうの寄って、うん、で、うん、ああマコモダケが出てるな秋だなって言って買ってきたりとか
ああ、
まあ、そういうのしながら往復したんだけど、まあその往復過程はまあちょいちょい雨降ったわけよ、
うん、
でまた土曜日は降ったなと思って、で日曜日はどうするかなと思ったら、なんかねその太平洋側だけなかったから雨降って、うん、もう予報が出てるのは、じゃあ、うん、あのなんだこう関東の方で雨がないうちにこう逃げて出ちゃって、うん、であのもうちょっと北寄りのところを一周待ってこようって言って、
うん、
であの長野岐阜あたりだから、まあ、飛騨から高山とかあの辺だよね、
うん
うん、あの辺をこうぐるっと一周待ってきて、
うん、
晴れてんじゃんって言いながらね、
そうか
晴れてるけど、まあまあ、あのドカンと暑い夏からね、こう一歩出して、うん、ああ涼しくなってきたなって言って、うん、まあこれだったら秋服でいいよな、みたいな感じで行って、
うん、
でまあ回ってきたんだけど、また800何キロ走りましたね。
そうか。
そう。一回行くともうすぐそういう距離で走るんだからって感じなんですけれども。
ああ、そういう俺の方は、あの、うん、明日、熊本に行くから。
お
う。もちろんあの自走じゃないよ
、まあ、自走で言うの俺か、あとはまあ BJ ぐらいのもんなんでね、
うん、あのもちろん飛行機で行くんだけどね、
うん
うんうん、まあ一応日曜の晴れの時の天気予報見てたら最高気温30度になってたから、まあこっちの暑い時ぐらいの感覚でいいのかなと思いつつ、
そうね30度だったらそうね、
そうでも会場はオートポリスだから山の中だから、ひょっとしたら夕方は寒いのかとか思いつつ、
あそうか
どうなんだとかも言いながら、今これから荷造りするんだけど、どれぐらいのものを持っていこうか考えてるんだけどね、
う
ん、
なるほどね、うん、そうか、まあ、こっちはこっちでさ、まあねまあ、バイクで出るとさ当然荷物さんがそんなに乗せらんないから、
うん、
まあ厳選してというか、もう着るものはもう、うん、多分このくらいって言って決め打ちで行って、
うん
でまあ、あとね、まあ、どうしてもっていう時のためにこう、まあ、ダウン1着とか、うん、あのウィンドブレーカー1着とか、うん、あとはなんだカッパとかそういうのをまあ積んではいくんだけど、うん、ぐらいな感じで行って、で、あ、うんまあ、今回はこのくらいでよかったなとか言いながら、で、まあ、またねこう山の中回って道の駅で見つけたもの買ってきてみたいなことを、まあ、そんなことばっかりしてるんだけど、で、まあ、要はだからあの道の駅スタンプラリーでさ、ほら、まあ、あちこち行くから、とりあえずこれでまた4位に浮上したのかな、あの全国ランキングっていう感じでやってますけど、うん、そうだからまあね、だからこうインタロケンさんがこうあちこちこう、うん、そう鉄道を乗りつぶしてうんぬんってやってるような感じで、こっちはこっちで道の駅をこうね、あの、
うん
うん、巡ってくるって、あれか、うん、通算でユニーク1000駅超えたのかな、うん、まあ、あの全部で1300ない1200何駅なんだけど、うち今1000駅は超えたかな。で、ほら、北海道行ってないから、まるまる200何駅残ってるわけよ。
ああ、そういうことか、
うん。っていう状態で、うん、で、今年のシーズンだけでも500駅超えたんだよね。
お
ぉ、う
んうん。
っていう感じで、あちこち行ってると、1回行ってると、800キロとか1000キロとかいう、うん、そういう動きになるっていう。
なるほどね、うん。でも最近の道の駅、割となんだ、あの、田舎の鉄道駅となんか一体になってたりとか、
う
ん、
あるね
っていうところ最近増えたよね。
増えたね。
うん、
やっぱだからそう鉄道駅をほっとくとほら、うん、無人駅になっちゃうじゃん。
うん、うんうん、
道の駅と併設だったらさそっちに人がいるし、
うん、そうそうそうそう。
で、あのなんだろう、こう農協とか漁業とかと一緒にやったらさ、うん、でそこで農産物とか海産物売れるわけだし。
うん。
うん
去年、うん、去年行ったのかな、一昨年だったかな、うん、あの木古内、
はいはいはい、
あそこのあれはあれだ、函館から道内セリフ鉄道に乗るために行って、うん、まあ終点まで出て戻ってきたのか、あそこが駅前ロータリーの、まあロータリーを挟んだ反対側に道の駅があって、うん、なんか割と有名らしくって結構にぎわってて、
お
う、うん、そこのなんたらがうまいとかなんかあったり、
うん、そう
ね、なんかのラーメン、うん、んアイスだったかな、なんか、
うん、
が名物でうまいとか言って、まあ、一応食ってみてとかしたんだけど、
そうそう、
ま
あ、普通に大体ね、あのどこの道の駅行ってもね、うん、まあ、その地方の名産品の何々ってのが出てて、うん、で、うん、まあ、あのソフトクリームでさ、まあね、うん、こう名産品が入ってるものとかいっぱいあるし、 うん、ほら静岡だったらさ、お茶とかさ、わさびとかさ、うん、ああいうのも出てるし、うん、で、まあ、あの地域によってはだからこう果物系のやつとかね出たりするのもあるし、いろいろあるんだけど、まあ、うん、変わったもの出てるところもあるよね、
まあ、あえて変化球で来るとこね。
そう、まあ、あの変化球出し始めたのはそれこそあれだよね、あの、うん、琵琶湖のさ、あの船寿司ソフトとかさ、
船寿司ソフトか、ああなるほど、
みたいなやつもあるし、であと、うん、これは別にあの何ソフトクリームとかそういうじゃないんだけど、
うん、
土の子焼きっていうのが、
ほう
あのまあ岐阜とかあの辺の山の中の某所でやってるとこあって、うん、岐阜と長野の境目かな、うん、
それは何、土の子を養殖したりしてそれで焼いて出してるとかそういうことなのか。
そもそも養殖する前に土の子がいるのかって話なんだけど、
まあそうなんだけど見つかってないはずなんだけど、
うん、なんだけど、そう、土の子いますって書いてあると土の子感っていうのがあったりとか
どうなってんだ、
どうなってんだろうなみたいな感じで、うんうん、でそこのすぐ近くの道の駅で土の子焼きって言って、まあ粒あんとかカスタードとか書いてあるから、まあ、あの手の、うん、焼いた系のお菓子なんだけど、うんうん、だからこの形が土の子の形しててさみたいなのを売ってて、
なんだ
なんだみたいな、そういう、まあ、だからそういう方向に走ってるところもあれば、
うん
うん、まあまあいろいろだよねと思いながらね
でもあれで土の子はまあなんだろうな、うん、なんとなく今でもその、
うん、
まあこうやって普通に話題に出てくるけどさ、
うんうん、
クッシーとかあの辺もう全然言わなくなったようなどうしたんだろうなとか思ったりするけどね。
ああ、クッシャロコのクッシーね。
クッシー。あと池田湖にイッシーとかいたはずなんだけど、もう一切言わなくなったんだけどどうしたんだろうなっていう。
あれクッシャロコの脇に確かあのね、
うん、
こうクッシーのあのこう看板が立っててさ、あ一緒に写真撮れますみたいなやつあるよね確かね。
ああ、そんなのはまああるかもしれないけどね。うんうん、そう。だって、ネッシーなんかはネッシー博物館とかあるからな、あそこ、ネスコに行くと。
お
うん、ちゃんと観光名所みたいな扱いであるので、で、なんだ、あの、一番最初の、まあ、最終的な偽物でしたってなったけど、あの写真から何から一通り展示しちゃったりとかして。
うん、いや、ほら、だからさ、偽物でしたっていう結論が出たら出たってさ、それを展示できるけどさ、
うん。うん、
クッシーとかイッシーとか、そういうのもないじゃん。
まあ、でも一応、写真とかはあったんじゃないのか確か。
どうなのかね。
だって、目撃情報だけじゃないだろ、うん、きっと。あの、鹿児島県あたりはその辺をもう一回売り出そうとか、なんかそれ名物にしようとかそういうのないんだ、ないんかとか思ったりするんだけどね。
ああ、うん。まあね、そう、あの、桜島とかね、あの辺でなんか出ないかなとかね。うん、
桜島か。まあ、桜島の中に何か、うん、河口の中に何かいることにしてもいいけど。
ああそういうあれだよ、この前 の連休、9月に連休2つあってさ、その前半の連休で九州行ったっていう話ちらっとしたじゃん、
うんうん、
あの時にさ、あの桜島の方も行ったのよ、うん、鹿児島までとか行ってるから、で、うん、あの鹿児島港からフェリーで桜島渡って、で、
うん、
あのなんだ佐多岬までは行かなかったけど、うんうん、まあ、あの辺をこうちょろちょろっとして桜島から離れようかなと思って走ってた時に、
うん、
おー、なんか目の前もくもく上がってきたぞって言って、ね、ちょうどね噴火したね、一個ね、うん、そう、
まあまあ割とよく噴火してるからな、
そうそう、しょっちゅう噴火してるんだよタイミングよくその、まあ、離れるところだったから、まあ、特にね、うん、あのなんだろう、火山灰浴びることもなくずっと出てきたんだけど、
うん、
まあ、その後からあの辺を出てきたであろう車とかとさ、まあ、こうすれ違ったら並走したりとかするわけじゃん、
うん、
うん、ああだいぶなんか灰かぶってるっぽい感じだなっていうで、あのそう、ワイパーの跡が思いっきりこう残っててさ、ここだけくっきり見えてるけど周りこれ灰だよなみたいな車に、うん、まあ、たくさん遭遇したりとかね、いうのあの時はありましたけど、まあ、そうなるわなと思いながら
でも火山灰だったらそんなに積み上がんないけどさ、
うん、
雪とかで一晩中降ってたりするとなんかもうなんか厚さ30センチぐらいあるんじゃないかぐらいで。
ああ、まあまあ余裕で積み上がるよ、30度、50センチとかさ。
ね、そう。なるもんね、あれね。
あれを下ろさないで走ってるとやばいのよ。
たまに東北行くとそういうの見かけてそういうのがいて大丈夫か、まあ、これって
思いながら、東北とか北陸とかでさ、その地元の人はさ、やっぱ基本下ろしてやっぱ走ってんだよ、
そうか、
うん、あれね、うん、ああ、まあだから下ろしてないのはあの転勤1年目か、うん、それか旅行客か、あまあそういうのはと思うんだけど、そう、あれね、何がやばいかって、ね、だから俺もだからその、うん、なんだ、まあ北陸ね、金沢に、まあ、大学の時住んでたから、で、うん、あの、まあ、車乗り出して、あの、初めの年だよ。 もう大きい雪積もっちゃいましたと。で、うん、まあ平気だろうと思って走ってたわけよ。
ほう、
うん、まあ当然走ってる止まったりするからさ、ブレーキ踏んで止まるじゃんね、
うんうん、
ブレーキ踏むとさ力前にかかってるわけじゃん、
う
ん、
まあそうだね、うん、
だから、うん、の感性でもってこの屋根の雪がズドンって自分の前に落ちてくるのよ、
うん、まあそうなるわな。
どうなるかっていうと前が全く見えなくなるから、うんうん、だからブレーキ踏んでどこの距離で止まっていいのか、あの止まんなかったら前ぶつかるのかが分かんないから、
うんうん、
とりあえず頑張って止まってで、うん、あのぶつからずに済んだっていうのを確認して車が止まってっからドア開けて、うん、もうあの目の前の雪を、うん、あのどかさないと次発進できないっていう
ワイパーの力じゃ溶けれないぐらいはある
んだな。無理だね、うん、
無理だね、うん、
なんて30センチ40センチあるさ、うん、雪のこの塊が自分のフロントに落ちてくるわけよ、
うん、
でハイエースとかさああいうこう切り妻系のやつだったら、うん、まあ前に落ちてきてもさ自分の前に溜まるだけだからまあね、うん、あの視界は遮られないかもしれないけど、
うんうん、
まあ、普通にボンネットがある車だったら当然ボンネットの上に乗っかるわけよ。
まあそうだな
イコールこのねあのフロントガラスの前が全部見えなくなるわけよ
なんか雪国走る車はなんかそういうあの雪もどけられる装備をつけるとかなんかしたらいいんじゃないのか
なそもそもあの走ってる時にそんなに積もらないから
そうか
だからまあ、 あの出発する前にあのなんだろうワイパーもでかいのとかなんかモップもでかいのみたいなやつでとりあえず下ろすわけよ
まあ本来はね、
うん、下ろしてからスタートだから。
それかもうあのにあの雪国のあの屋根みたいにさ、うん、あのもう三角になっててさ
車を三角にしとく。
そうそうそうそうそう、そもそもそも積もらないような形にしとくという。
ああ、まあそれはそれでね、あのまあその車両法の都合でね、うん、あの高さいくつまでとか幅いくつまでみたいなやつをちゃんとこう、うんうん、有効に使おうと思うとなかなか三角にはできないよねっていうのがあって。
そうだね、難しいね。
う
ん、
そうそうそう。
確かに、うん、あの四輪ぐらいの幅なのに一人しか乗れないとかそういうことになるよな。うん
そうね、まあだからその三角にするのも大変だろうし、うん、丸くしたところでやっぱ積もるもんは積もるのよ。
まあね、
そう、うん、横に滑っていかないで、ね、こうね丸くしたところでその上乗っかっちゃうから、
うん
うん、あの山の上とかにあるようなさこう雪のね、うん、すごいところにあるようなこう三角のえらい尖った屋根の家とかさ、
うんうん、
あの片方こう完全に切り妻でもう片方が斜めになってるとかさあるじゃん、
うんうん、
あれ、
ね、
あれ車でやるわけにいかないから。
そうか、
うん、
まあね、確かにね、うん、まあそうか。でも、うん、屋根は積もるけどフロントガラスまでは積もらないか。
フロントガラスにもまあだから車の形によるけど、うん、あのセダンとかクーペやったら普通に積もるし。
ああやっぱあれぐらいフロントガラスから寝てたらやっぱ積もるんだな、
うん、でだからそうあのくらい寝てたらまあもちろん積もるし、うん、だから大学の時にあの乗ってた車マーチだから、うん、そういう意味ではまあボンネットはついてるけどフロントガラスはどっちかっていうとこう立ってたわけよ、
うんうん、
あれでもフロントガラスにも数センチやっぱ積もったから。
ああそうなのか、
うん、だってこれあのかき氷みたいなもんだからさ、
うん、ああまあ凍ると特にね。
そうそうそうそう、うんうん、でだからある程度何まあその気温が下がってるってことは湿気があんまりない状態になるから、
うん、
うんうん、まああのなんだろう、まあ、湿気があんまりないっていうか何その飽和してる 100% の湿度でもうん、そもそもの水分が少ない状態っていうの。
まあそうだね、う
ん、だこの状態だからあの雪が要はこう、うん、あの張り付くわけよ。
ああ、
うん、そういうことか。そうそう、うん、あの冷えたガラスのところに雪がプタプタこう張り付くわけよ、
うん、
そうするとこう縦になってって落ちるも落ちないもなくこの、うん、だからもうだから壁でも雪がつくみたいな感じになるから、
あ
だからこれがだからある程度の重さになるまでこうこんもりすると
うん、
うん剥がれて落ちてくるみたいな、
まあ、なるほどね、
うんうん、いう感じなので、そうそう。で、あとほらね、あの屋根が斜めになったところで、
うん、
自重で雪が落ちてくるっていうよりは、あれはあれでやっぱほら、あの雪かきをしましょうって言って屋根の上に登ってさ、うん、でチョンって押してあげると、あとは斜めだから、うん、あのある程度簡単に落ちますよってだけなんで、
そうか。うん、
うん、
なんかその辺なんだあの新しいガラスかなんか素材とかで、うん、なんか雪がもうなんかあのくっつかないようなやつとかそんなんできないのか。そうそう
ってい
う、
あまあくっつかないようにっていうかあのエンジンかけて、まあ、あの車内暖房回して、うん、で内側が溶ければ当然その、まあねうん、水の層ができるからそれでポンって、まあ、途中が飛ぶんだけど、
うんうんうん、
まあそこにだからエネルギーをねその使うか、うん、それともまあ人力で下ろすかとか、
うんうん、
そうだってあれではあのテスラとかさ電気自動車系のもの、
はあは
あ、当然あのバッテリー冷えちゃったら走んないじゃん。
まあそうだね、
うん、だからバッテリーの周りに電熱線っていうか、まあ、ヒーターがある程度ついてて、
うんうん、
であの冷えすぎちゃったらヒーター回してこれで温めて走りますと、
うん
うん、逆にあの熱くなりすぎちゃったらそれはそれでほらね、うん、あの お餅じゃないけど、うん、ああいう状態になっちゃうので、
まあそうだね、
そうそう、うん、まあねあのリチウムイオンのあのゲル状のやつじゃないからあの、うん、ノートパソコンみたいなことにはならないけど、
まあ
そうでもまあまあ似たようなことになってねあの熱持ってる状態でやっぱバッテリー使うのもよろしくないから。
うん
うん、そしたら今度冷やさなきゃいけないし、
まあそうだね、うん、
なかなか難しいよね、
うん、
あまあその点こうだからガソリンとかさ、うん、軽油とかでやってる方がまだいいのかなみたいな、う
ん、まあまあ確かに、
うん、
まあそれはあるけどね、うんうん、
まあ軽油は軽油で凍るけどね。
軽油はどれぐらいで凍るんだ。あれば
あれはどのくらいでっていうのはあれだけど一回ねあ氷気味にしたことはあるので、うん、
そうあ本当に、うん、普通にあの何日常生活の
日常生活じゃないけど
なんだあの
みんなでこう仲間内でスキーに行くぞって言って、
は
あうん、あの漫坂なんかのような高いところにスキーに行ったのよ。まあ当然スキーだからさ、はあはあ、もう雪それなりにないとあれだから、まあ、
そうだね。
そう、うん、で、うん、あのまあ行きはね別になんだ下から行ってるから、まあ、溶けた状態で行きますよと、
うん、
で、まあスキーもするしますそう一晩宿泊まって翌日、うん、あまあ午前中はあのまあスキー場でまた遊んでじゃあ午後から帰りましょうって言ったら、
うん、
燃料があの、うん、よく、まあ、凍る凍らないっていうやつってあのエンジンの中で凍っちゃってどうのこうのって言ったりするんだけどタンクの方でこうちょっと大きめな氷の状態でガツンって固まっちゃったらしくて、
ほう、
うん、周りのこう溶けてるところの燃料は使えるんだけど、うん、固まった部分が使えないわけよ、うん、送られないから
そういうことか。
そうでじゃあこれ溶かすのにどうしようみたいな感じで、
うんうん、
まあある程度高度のあるところだからあの、うん、エンジン切って惰性で降りてで、うん、ある程度下に降りたら溶けてくんじゃねえみたいな、うん、周りあったかいしみたいなこと言ってそうで軽井沢ぐらいまで降りてきてようやく溶けておおこれでいけるって言ってエンジンかかったんだけど
そうか。
そう。でもあれもだからそう、マイクロバスで行ってるから、このでかいのを惰性で走るのか大丈夫か、うん、とか言いながら、そう。そう。で、そう、あの、オートマーだからさ、ニュートラルに落としてさ、
うん、
で、惰性で走ってたらさ、なんか警報がビーって鳴り出して、うん、何やと思って、あの、うん、サイドブレーキを一段カチッって効かない程度に引いたら、うん、サイドブレーキ引いてるっていうことになって、で、うん、警報止まったんだけど。
ああ、ニュートラルのままずっと置いとくと警報になるのか。
まあ、ニュートラルのまま置いとくっていうか、ニュートラルのまま動いてるっていう。
動いてるとか。
そうそう。
ああ、
そう。
そういうことね。
そう。で、それで持って、あの、でかいからさ、本来やったら排気ブレーキとか、うん、あとまあ、何、パワーステとか、そういうもので走るはずの車が、
うんうん、
うん、排気ブレーキ、うん、効かないな、当然、エンジン回ってないしな。まあ、
そりゃそうだね。
パワー性もないな、まあ、あ
の、
そうそう、ある程度こうね、なんだろう、まあ、惰性でというか、こう、動いてるから、
うんうん、
まあ、このね、あの、動いてれば、ほら、吸い切りじゃないから、まあ、多少は軽く動くので、まあ、もう行くかって言って、で、
うん、
まあ、だから、万座がそれなりに高いとこだったからさ、こう、降りてくるにも、うん、来れたわけよ。下り坂はメインだから。
まあそうだね。うん、
上り坂になった時に、この、なんだ、勢いが足りなくなっちゃうとまずいから。
うん、
それが足りなくならないように、こう、スピードを、うん、頑張ってコントロールしながら、あの、ブレーキ踏みすぎないようにして。う
ん、なるほどね。惰性を殺さないようにして、ね。
そうそうそうそうそう。
そうか。
っていうのをもうあれ何年も結構前ですけどやりましたね。で本来はだからそういう風に凍っちゃったりしないようにあの不凍経由って言ってあの凍らない経由を、うんうん、まあそういう凍らないようにこう混ぜ物してある経由をあの、うん、冬の地域では売ってるわけよ雪の地域では。
ああそうなんだ。
う、 でうっかりあの太平洋側から行くと雪ないところだから、うん、あの普通の夏と同じ経由売ってるから、うん
あーはーはー
だからそれをそのまま入れて行って、
うん
うん、で向こうでだからその不凍経由を足さないでそのまま、うん、あの置いとくと凍っちゃうわけよ。
そういうことか。
そうそう。
ああ、
そ
う。なるほどね。
で普通はだからその凍っちゃっただどうのっていうのは、うん、あのエンジンの中にこう噴射するときに、
うん
うん、あのエンジンが冷えてる状態で噴射しようとして、この霧が凍っちゃったりすると、うん、あの後は大変なんだけど、 はあ、うん、そうじゃなくてさ、このタンクの方で凍ってるっぽくてさっていうこのそう、しばらく置いといてちょっと溶けてきたところでエンジンかけると少しは走るんだけど、またなんかあのエンプティーにも全然なってないのに走んないんだよねとか言ってそうで、あの JAF とか電話してもさ、いやそれあの何周りで火焚いてどうのこうのとかしなきゃいけなくてすげえ大掛かりでどうのとか言われるからなんかそれ待ってるくらいだったらこの溶けた少しのこの軽油を頑張って使いながらこうあのどうしても上りで止まっちゃった時はそれを使ってあとは降りてった方が早くねって言って
そういうことね、
そうなんとかするわって言って運転でなんとかして降りてきたっていう
そうか、まあそうやって考えるとバッテリーとかになっても、うん、あとはまあそういう液体になっても、まあ、やっぱりどっちかというと低温はまずいんだよ。
低温はまずいし、そうで、ほらあのなんか吹き溜まりみたいになっちゃってさ、あの、うん、何こう車列が全部立ち往生で止まっちゃうのとかたまにあるじゃん。
あああるね。そう、はいはい、
あれも、うん、あの、うん、普通のガソリンとか軽油とかの燃料車だったら。うんうん、燃料持ってってこうタンクでドボドボドボって入れればいけるのよ。
まあそうだね。
困るのがバッテリーなんだよね。
う
ん、
ああまあそうだな。
そうそうそう
そう。そうするとね確かにね。
EV だとそれこう、うん、の何全員順番にこうジャンプスターターでバチンってやるっていう、うん、そういうわけにもいかないわけだし。そう。だからねそこまでこうある程度動くまでさ充電しなきゃいけないわけだから。
うんそれは EV 中心になって冬にそういうことが起きた時はどうするんだろう、充電用のでっかいあのトラックみたいな、
う
ん、
そうそう電源車
のやつね横について一台一台充電していくとかそういう、そうそうそう
順番に充電して時間かけて順番に充電して出していかなきゃいけないから、
うん、だよね。
だから復旧にかかる時間は今のこのガソリン車メインの時代の日じゃないくらい何倍もかかるようになるわけよ。
そうだよね、うんうん、そう結局だからその充電にかかる時間っていうのが EV のネックなんだよな、うん、車の場合とか特に。
そうそうそうそう、で、うん、まあだ今はだからねその電池がさ、うん、どっちかっていうとあの、うん、なんだ、密度を高める方向、エネルギー密度を上げてあげて、うん、できるだけちっちゃいできるだけ軽いバッテリーで、うん、電気をたくさん突っ込みたいですっていう方向に行ってんだけど、
うんうん、
だこれだとあの充電速度っていうのを多少犠牲にしてるっていうか限界もあるわけよ、
うん、
で、あそれを超えて突っ込もうとすると、うん、お持ちになっちゃうわけよ、
うんまあ、そうだね、
そうそうそうなので、うん、まあそうならないようにあのなんか多少密度が低くても、うん、超急速充電ができるような固体電池を、うん、まあ今開発してる人たちもいるし、うん、でまあそういう兆しも少しずつ見えてきてるのかな。
うん、
なんかあの重量比でね、まあ、あの今のバッテリーの半分ぐらいしか、うん、あの電気入らないっていうような話も、うんうん、チラッと聞いたけど、あれもうどうだろう、うん、半年前1年前ぐらいかな聞いたけどチラッと、
うんうん、そうか、うん、まあ鉄道の方でも結構純粋なディーゼルカーっていうのが使えなくなって、うんうん、あのまあ電子ディーゼルなんだけど昔の言い方で言えば、うんうん、
まあ、あのシリーズハイブリッドだよね、うん、
シリーズハイブリッド、
うんうん、まあ、でもあの車でいうとこの e パワーだよね、
まあ、そういう系統になってたりとか、うんうんうん、で、まあ、あとはそのなんだ、走行する路線の条件によって発電機 と、モーターだけついてる場合と、うん、そこに、バッテリーも入れてる場合と、うん、さらに、パンタもつけてる場合とか、
あ
要はいやなんだ、東北の方であの走ってる烏山線なんかだと、うん、あの列車が全部宇都宮から東北本線をしばらく走って途中で分岐して分岐した先が非電化区間だから、
あだからまあ電化区間も走りたいからパンタがあるし、うん、非電化走りたいからあの燃料タンクと、うんうん、まあまああるいはバッテリーと発電機、
そう
まあそうその辺のセットがいろいろ必要ってことだよね。
そう、で、あそこあれはもうあれ燃料はなしでバッテリーで走るにしたのか、
あ
だから東北本線 の、 あの要は電化区間が走ってる間はパンタから給電してそこにバッテリーを充電しといて、うん、でパンタがない区間は充電したバッテリーで走って、
うん、
で一応なんだあと終点の駅でもしバッテリー切れになったらまずいから終点の駅だけはあの止まった状態で充電できるような装備はあるんだけど、うん、だからもうね液体燃料は使ってないんだよな、
ね、なるほどね。
でそれが例えばなんだ北海道に行くと逆にもう非電化区間がメインだからパンタグラフとかなくって、うん、まあ一番省略すればもうバッテリーもなしで、うん、単なるあの 発電機と、
まあ、発電して、
うん、モーターになるし、
で、まあ、バッテリーっていうか、まあ、あれかスーパーキャパシタぐらいはそれでもついてんのかな。
どうなんだろうね、うん、
だって一回電気にするんだったらさ、まああの、うん、まあ、安定化のために、まあ、なんだろう、うん、巨大コンデンサーというか、まあ、スーパーキャパシタぐらいのところまでは必要だろうけど、
あ、うん、あ、まあ、多分その電圧とかその辺とか、うん、あの辺は多分、モーターだけじゃなくて、その、車内のその、照明とかさ、そういう機器もあるから、まあ、その辺はいろんなものがついてると思うんだけど、
うんうん、なるほどね。まあだってほら、あの車だってさ、ね、あのエンジン車だって結局あのエンジン回すためにそのスパークプラグがあって、スパークプラグのその電気を安定させるためにバッテリーも使うわけじゃん。
うん。
うん、っていうような感じで、まあだから一時蓄える用の、まあ走行用ってガッチリ言えるかどうかはともかく、中間みたいな、うん、ちっちゃいのはあるだろうし、
うん。
うん、まあなんだ、そのハイブリッドって言えるサイズになるのかどうかはまああれだけど、うんうんうん、それが、まあ、車だったらもうちょっとバッテリーでかくすれば PHEV とかになるわけじゃん。
まあそういうことだよね。
うん。っていうのもあるし、まあだから完全なそういう何、その EV とかハイブリッドとかじゃないやつで、まあ競技用の車両とかでも、うん、だからそうね、ラリーとか走ってるやつもそうだし、うん、F1 とかもそうだけど、スーパーキャパシターは今ついてるんだよね、みんなね。
う
ん、
ああ、そう
で、あ、まあブレーキからの回生エネルギーを一時そこに蓄えといて、で、次にドカンって使うとか。
うん。
いうのはあるから、
まあ
うん、
まあその辺のあれなんだよね。そう、無駄にしているものを、あの、うん、かなりまあね、使えるからね、電気にしてって形になると、
一旦回収して、うん、まあ短時間でもそこに蓄えといてすぐ使うっていう、
うんうん、まあその辺は、まあ、鉄道の方もそのうち回線を火星に戻すんじゃなくってバッテリーに戻すとかなんかやり始めるんだろうな、うん、きっと今のところは多分やってないと思うけど、
まあ、まあそうね、っていうかだってそれをやりだしたらその非電化区間でも回線ブレーキが使えるようになるわけだから、
うん、そうそうそうそう、うん、まああれだよな、一番効いてきそうなのは新幹線とかそうできないのかと、そういうね、
あ、新幹線、うん、そうね。でも新幹線でやった時に、じゃあそのスーパーキャパシタに蓄えたやつをどこに使うかだよね、うん、要は次の発車時の加速に使っちゃうと、うんうん、あの加速 G が上がっちゃうわけよパワーが強すぎて、
うん
うん、
あ、
そうそうそう、だから、あの、まあ、車なんかの場合には、ね、まあ、その発進時の力を、うん、まあ、どっから持ってくるかって言って、うん、バッテリーベースでやる方が、うん、要は、電気ベースでやる方が力がたくさん出るからってやるんだけど、
うん、
新幹線でうっかりそれをやると、あの、初動加速が上がっちゃうのよ。そうすると、あの、駅を出発した瞬間に、こう、うん、あの、座席にグーンって押し付けられて、ビューンって出てっちゃうから、うん、それは乗り心地としてどうなのってなるじゃん。
そうか。まあ、うん、
うん。そう。だからまあ、うん。なんだろう、あの、リニアとかでね、その150キロまでのどうするかっていうか、うん、まあ、要はあの、あ、なんだ、そっから先はほら、浮上式で行くからあれだけどさ、
うん、
っていうところでどうだっていうのはともかく、新幹線の初速を加速しちゃったら、
うん、まあ、うん、
どうなのかな、
まあ、だからまあ、
乗ってる人としてはむしろ、おお、加速したって言って。なんのかな、まあ、
そう、うん、それはさすがに、あの、いきなりこうギュンギュンと動ったら困るけど、うん、
まあ、あの、射出されるようなドカンとはいかないにしても、
うん、
だからこれ今の新幹線はさ、あれ発車したっていうぐらいの感じでさ、スイーって動くじゃん、うん
うん、まあそうだね、
そう、うん、あれがさ、あ、行くよって言ってさ、うん、スーンってこう、あの、背中押される勢いで、あ、出発する新幹線があったらさ、これは、うん、あの、乗客からしたらどうなのかな、うん、おお、新幹線早いなって思うようになるのかさ、こんなに G がかかるよって言った時のその反応がプラスに行くのかマイナスに行くのか、ちょっとなんか、うん、AB テストとかやって、あの、感想聞いてみたいんだけど、
うん。いや、だから、新幹線が発車するときに、うんうん、あの、飛行機みたいに、うん、あの、飛行機の離陸時みたいに、うん、全員座ってるっていう前提だったら、まあ、それでもいいわけよ。
まあね。
だから立ってる人っていうか席を探して歩いてる人とか、うん、まあ自由席だったら立ってる人とか、うん、がいるから、そういう人たちがいるとそういうふうにはやるわけにいかないんで、ゆっくりスタートしかないんだよね、うん、
でもさ、うん、ほらスタートで、あの、新幹線と山手線を並べたら、
うん、
山手線の方が初速早いじゃん、
あ、まあそうね、 それは早いね、
うん、っていうぐらいの、だから後押しをするっていう感じで、うん、まあ弱めに使うのは手なんだと思うんだけど、
ああ、まあまあ、あれぐらいで、
うん、
うん、あれぐらいまでの加速度で抑えるんだったら、まあまあ、
そうそうそう。新幹線のスタート、本当に、あの、G かかんないからさ、うん、あれ。
まあ、めちゃめちゃね、本当静かだもんね、
うん。そう。俺、あれ、進んだみたいな感じでさ。席座って弁当をあげたりとかしてるとさ、俺もう走り始めてんだけどってなるじゃん、
うん、なるね、そうね、
あれがだから、うん、お走り始めたって分かる程度のこの、うん、初速、
うん
う
ん、
を出すときにそれをスーパーキャパシタを使うっていうのは手なのかな、うん、みたいな
でもそうやって考えると新幹線って始動時の加速もうちょっと上げて別に山手線ぐらいにしてもいいはずなのに、うん、なんでなってないんだろうな
まあ、うん、悪くはないと思うのよ、
うん、
それをあえてあそこにまで抑えてる理由は知りたいよねと思うけど、
うん、いやだからその何、
うん、
東海道新幹線がさ、
うん、
今結局のぞみ12本ダイヤになったけど、うん、あれもう詰め詰めでもう今こだまの後にのぞみが出る場合でも3分後に発車っていう、
うんうんうん、
あだからあれか昔は、運転間隔が3分15秒間隔だったんだけど、
う
ん、それがぴったり3分になってで初めてのぞみ12本ダイヤになったんだけど、
う
ん、そこを詰めるためにこだまが止まるのをあの止まる時の減速の時間を短くしたいから、
うんうんうん
うん、減速時間を絞れるようにあのなおかつ安全に止まれるようにっていう風に、まあ、あの新型車両がだんだん置き換えていって、まあ、すぐができるようになったんだけど、
そうね、うん、あのなんだそう0系100系300系で、うんまあ、500もまああったけど700系って言ってあの、まあ、置き換えの歴史だよね、うんうん、それね、
まあでも 700A ぐらいからまあそれのブレーキ性能ができるようになってきたんで、全部 700A 以上になったらまああの望み3分ダイヤができるようになったんだけど、そうそう、
だってほらあの、ね、光よりも先にこだまをあのいい列車にしたとかいうのもそこじゃん、
そうそうそう、
加減速の数が多いからっていう、
そう、うん、そうそうそうそう、でなんかそうやって、東京駅の信号で通常は線路が切り替わってもあの出発していいよって信号があっただけなんだけど、うんうん、それだとその信号が切り替わってから安全確認して発車するから、
うん、
そこに5秒ロスがあったんだってなんでそこも改良してもうすぐ開通するよっていうマークが1個ついてお それを見て、で安全確認してそれからちょうどぴったりあの出発していいようになるっていうので、あの東京駅を出発するのが5秒詰められたんだよね。
なるほどね。要はあのレディセットのこうシグナルが出て
そうそう
GO ですぐ行けるようになったってことでしょ。
そうそうそうそう、うん、そこまでしてやってる割にはさ、
うん、
そしたら別に加速も山手線並みの加速にしてやればもっと詰めれるんじゃねえのって思ったんだけど、
う
ん、
そう。
まあだからそんなにしないんだよね。
やっぱだからその加速をしようとするとそれだけ、
うん、
あのエネルギーもたくさん使うわけだよ。
で、まあそうだね、
あの、
う
ん、発電所変電所の容量とかの都合でそこがだから逆に抑えられてる可能性もあるわけじゃん、
うん、
だったらだからその回生エネルギーを自分のところに蓄えてスーパーキャパシタからドンをやるんであれば、
うん、
発電変電設備にはあの負荷をかけないわけだから、
うん、まあそうだね、
だからそこは、うん、あのさらに詰める要素としては使えるかもしれないわけだよねっていう、う
ん、ああ、うん、そう、うん、まあ、今 700S がその何あの緊急時に使うそのバッテリーをもう搭載してるから、
うんうんうん、
まあそれを発展させていけばそのうち
そうだね、
うん、とかね、そうそう可能性はあるんだけど、
うん、だからまあバッテリーだとだからまあなんだろう、その充電するのにこのくらいの時間かかりますとか、うん、放電するのにもこのくらいのペースでこんだけの時間で出しますなんだけど、
うんうん、
あのそのだからね、その F1 とかに使われてるようなスーパーキャパシターってやつはさ、
うん、
一瞬でドンって詰めて一瞬でドンって出せんのよ。
うんうんうん
だから、うん、まあそれをうまく使って、
うん
うん、そうあの新幹線の初速をちょっと上げるっていう、
うん
うん、あのズドーンっていかない程度に上げるっていう、
まあそうね、
うん、
あの東京出発した時に山手線に抜かれないぐらいで走るっていうね、
そうだって新幹線がさ東京出発した瞬間にさ、
うん、
あの富士急のドドンパみたいな勢いでドーンっていったらさ、それはそれでやばくねって話になるわけじゃん
それはそれはダメだな
それやりすぎってやつだから
うんうん、うん、そうまあでも新幹線もなんかそのうちなんか全席指定とかになりそうな勢いがあるから、
うん、
全員あでも全員座るまで待ってると、そうか、駅の通車時間が長くなるのか、そうそうそう、
乗ってドア閉まったら発車しちゃうから、
そうだよね、
うん、そう、あの飛行機みたいにあの全員ベルトしてくださいっていうとこからやるわけじゃないし、
うん、
あのね、あの駐機場から出て、
うん、
あの滑走路まで行ってそこでベルト確認してドンだったらいいけど、
う
ん、
まあそうだね、うん、
新幹線もあのホーム出た瞬間からスタートだからさ
まあそうだね、
うん、
うん、 そう
だからそうホームね、だから例えば東京駅出発しました、あの品川までは助走区間ですと、うん、で、あの品川出た瞬間からドーンって行くとかであれば、うん、それは別だけど、うん、品川も止まるし新横浜も止まるんだからみたいな
まあね、うん、まあでもあるか、どっちにしてもあの東海道線新幹線で言えば東京から、うん、あの品川とかあの辺まではどっちにしろ130キロぐらいしか出せないから、まあ、
そうそうそう
そんなにあの高速に、うん、開けてもまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、
まあね、だからあの厳密には新幹線じゃないよねって、うん、あの200超えてないよねっていうあの話に行っちゃうわけなんだけど
まあねうん、あそうや、なんか最近ネットで見かけたんだけど、うん、最近そのな修学旅行をさ、うん、新幹線で使うとかっていうのがまあ割と、
うん、
あの増えてるわけだよね。
お
う
お
う、特に俺らの子供の頃と比べたら。
まあそれはだって俺らの子供の頃はさ、まあ、東海道新幹線、
うん、
まあ東海道山陽ぐらいまでしかなかったわけだし、そしたらまあ沿線の子供たちはまあ使ったかもしれないよ。
うんうん、
俺もだからあの小学校のなんだ修学旅行でさ、まあなんだ、うん、東京に出て日光に行ってっていうルートだったから。うんうん、まあ、当然静岡東京は新幹線だわなっていう、
あ
東京から日光に行くにはまあ東武だよなみたいな感じだったんだけど、
うん
うん、あの時はまあ地下鉄も乗らされたけどね、あの銀座線乗って行ったから、
あ、うん、それってさ、うん、修学旅行用の専用列車だった、一般のに混在した
一般編成の、あの、うん、13から16とか、要はあの東京寄りのところを何両って言って乗ってったやつ、
ああそうか、それってさ、うん、学校で新幹線を降りる練習とかさせられたことある、う
ん、それはないな、さすがに
ないんか、
うん、
いや割となんかそう最近たまたま見かけたのに、要は修学旅行生が一般列車に混在して乗った場合、うん、でも今は、まあ、当然まあ通常の営業列車のダイヤで動くわけだから、うんうんうん、そうすると一駅の停車時間、まあ大阪、うん、と名古屋とかでっかいとこでも、うん、2分しか取れないわけよ、のぞみとか光とか。
あ、まあまあ、そうね、そうね、うん。
うん。そうすると、まあ乗客もあるから、例えばなんだ、うん、名古屋とかだと、2分で降りるのと、それから乗るのが終わらなきゃいけないから、うん、そうすると、1分30秒以内に全生徒を降ろすって練習がいるっていうのがあって、で、なんか、そう、もマジかって思ったんだけど、あの、でもその、修学旅行行くときに前になったらなんか校庭に集められて、なんか先生が校庭のそのところに新幹線のあの座席ね、割と正確に書いて、でみんなであの練習して、あの1分30秒で全員降りるっていう練習をして、お前らあのこれ成功させないと修学旅行連れていかないからだとか言って頑張って練習して、1分30秒以内に全員が降りる練習してるっていうのを結構ネットで SNS とか見たら、私もやったとかやらされたとか言って、
そんなことやってんだ、そういう時代なのか、いつからそんなになったんだって感じなんだけど。いや、俺の頃はさ、だから、まあ、うん、あの、うん、ね、まあ、改札、とりあえずは、まあ、その静岡サウスなり、まあ、東京なりっていうところでの改札は、うん、まあ、一般改札の前、ゾロゾロ行ったら邪魔だから、まあ、団体用っていうところには、まあ、集められましたと。
うん、まあ、そうだね、う
ん。で、団体用ってところに集められて、で、まあ、とりあえずなんかこう、線が書いてあるところにここに並べって言って入って、
うん。
うん、で、まあ、行くよって言って、まあ、あの、旗持って先頭のあの世界だよね。うんうん、で、あの、まあ、その静岡駅の東京寄りのホームのところに、あの、ゾロゾロって並べさせられて、うん、はい、乗れって言ってガーって乗って、で、うん、東京駅で降りるときも、まあ、その乗りで、うん、はい、降りろって言って降りて、
うん、
で、その後、まず神田まで移動しなきゃいけないから、あの、うん、まあ、山手線京浜東北か、うんうんうん、あれに乗り換えて、だからそのままゾロゾロゾロゾロって行って、乗り換えて神田で降りました。で、神田から銀座線、ん？上野からじゃないような、神田からだよな、確かな。うん。そうそう。神田から銀座線で、で、浅草まで行きましたと。
うん。
そこは本当に、あの、普通に一般の、混ざった状態で、でだから銀座線来て「はい乗れ!」って言ってわさーって乗ってで行ったのよ、うん、まあ、まあ、神田だったと思う、上野じゃなかったと思うな、うん、でそれをやって乗りました、まあ、で、うん、まあ日光からほらあの特急だから、うんうんうん、あれはまあどっちかっていうとこうちょっとね、まあ、始発スタートからっていうのもあるから、うん、ゆっくり待っててくれて「うん、はい乗れ乗れ乗れ」って言って乗って日光まで行ったか、
うん、そうか、
で日光からの帰りはもうバスだったかな、 あで、あの東京まで来て、後楽園とか、あと、国会議事堂とか、なんかあの、最高裁やとか、そう、あるいはだからその最高裁とか、あの議事堂とかを社会科見学した後に後楽園行ったのかな。で、後楽園遊園地でちょろっと遊んで、で、あとその後はあの新幹線で、はい帰るよって言ってバスが新幹線、あのところまでまた戻って、で東京駅から乗って静岡帰ってきた感じかな。
どうすると望みはなくて小玉しか止まってない時代、静岡は
光が、あ、そう、基本小玉なんだけど、あの光が、あの朝晩一本ずつだけ止まったのよ。で確か行きは小玉で行って、帰りはその一本の光にうまく時間を合わせてそれで帰ってきたんじゃなかったかな。
ああ、小玉だと多分全然停車時間長いから問題ないんだけど、あの光だったり、まあ、いや、対比しないやつすぐ出るやつ。
ああ、そういう意味でいくと当時まだ光がそもそもそんなに多くなかったから、ろくに対比し時間ないのよ。
まあそうだよね。そうか、まあ多分今のダイヤがその3分詰め詰めダイヤで運行してて、15秒遅れたら後ろの列車に影響が出るから、そう、ね、多分 JR 側から学校に先生に対して、あの必ずあの1分半で全員降りるようにさせてくださいねって要請がされてるんじゃないかと俺思ってるんだけど、
当時どんくらいだ、そんなに多くなかったと思うよ。でそのうちの1本、だから1日のうちの朝晩の光1本ずつぐらいだからが静岡止まって、 あとは静岡通過してぐらいの感じ、
まあ多分その頃だと多分ダイヤにも余裕があるから、まあ多少何修学旅行生だから、まあ出発数秒遅くなってもいいかぐらいの感じではあったのかもしれないけど、で最近はそういうのがあるらしいから、ま
あ、そんなあの3分に1本望みがバンバン来る時代じゃないし、だそもそも望みの走り出す前だからね。
まあそうだね。
小学校の頃なんだから。
まあそうなるかな。
そう、
うん、そう。なんでそんなこそんな練習をさせられるのが今はなんか当たり前らしくて。
だってどんくらい？
大変だよねっていうね。
86年 ?87 年そんくらいのはずだよ。だって75年生まれなんだから。
JR なってないか。
JR にまだなって、あの時まだ国鉄じゃないか？
JR になったの87年とかじゃなかったっけ確か。じゃギリギリ国鉄だな。
そうそう、国鉄、国鉄だった頃のはずなのよ。そう。
だから昔は割とそのなんだ、あの、新幹線でも割と修学旅行専用のまあ団体貸し切りみたいなの1編成走らせたりとか、下手したら在来線にはあの修学旅行用車両っていうか、修学旅行型の、
在来はね、そう、あの、フルに修学旅行用あったけど、新幹線は当時から、1編成丸々っていうよりは、東京寄りの何両が、もう修学旅行専用ですって言って、団体用っていう、なってて、で、まあだから自由席は、あの、大阪寄りの方にしかありませんとか、小玉でもね、っていう感じだったような、そう。で、あの、なんか、一両貸し切り切符みたいなやつ、団体用の、修学旅行用のやつとかが確かあったんだよ、規定で。あの当時は。
それはそれで面白いな。そうか。
だから、まあ、多くても13から16までの4両かな。が、その団体用って言ってやってる感じ。で、それ以上だと、まあ、1本出すのか、それとも、2編成に分けて、4両ずつで行くのか、かな。
まあ見てると割とそのなんだ静岡名古屋間で、まあ特に小玉とか見てると割と何両か本来だったら指定席あるはずじゃないですか全部、あの表示されないとか、あのエクスプレス予約で買うときに、あとこう全部埋まってるとかになってるんで、まあ多分小玉を優先して修学旅行には使わせて、でまあ通常の、あの営業者の中に分譲してみたいな感じになってるんじゃないかとは思うんだけど、どうなんだろうなっていうね。
そうそう、まあまあだからあの当時からその東京寄りの何両っていうのはロックするっていうのはあったから、そういう規定もあったから、
そう、まあね、そのパターンもあったと思うんだけどもちろん、
そう、なんかでも最近はさ、ほら、そんなに修学旅行生がまあその新幹線に分乗してどうのこうのじゃなくてさ、あのドクターイエローを廃止して、あのドクターイエローの機材を普通のやつにも乗せるっていう話になってきたじゃん。
N700S がそうなってるからね。
そう。もうなんか、ドクターイエロー引退だって話もね、出てきてますし。
あ、来年で確か引退じゃ
ん。そろそろだよね。うん。
うん、うん、うん。まあなんで、あの、好きな人たちは割とまた熱心に盛り上がって、見てるみたいな感じになってるけどね。
うん、ね。うん。そう。で、あれ、ショーなんか新しい車両に積む、あの、機材やね、なんかいろいろ開発されてるらしくて、うん、あの、300キロで走ってる状態で、しかも、うん、あの、夜走ってても、うん、あの、架線の状態とか、うん、あと、レールの状態とかを、うんもうバチッと鮮明に、うん、あのブレなく撮れるっていうカメラがついたりとか、
あーはーはーはー、あまあまあそうなるだろうな、うん、
えらい技術が出てきたなと思ってね。
まあね、うん、まあでもその辺、まあ、特に映像記録とかだったら、まあうん、まあガンガンカメラとかその辺もな開発されてるからね、
う
ん、
そうほら映像あの動画で記録していくとさやっぱそのシャッタースピードの都合もあるからブレるじゃん、
う
ん、
まあね、
うんうん、あれをだからもうあのひたすら静止画というかあのハイスピードカメラみたいな勢いでバシバシ撮って、
うん
うん、架線のさこうあの引っ掛けてるあの何こう針金っていうかさ、うん、フックになってる部分とかも全部鮮明にそれが映し出せて、うんうん、でそれがあの、ね、ブレてないかとか外れてないかとかいうのもチェックできますよと、
うん
うん、であの線路の方は線路の方で、スラブにこう止めてるボルトがちゃんと、うん、生きてるかどうかとかいうのも見えるくらいに全部取ってくっていう、
うんうんうん、
でそれをだから当然超大量に送られてくるわけだからそんだけの距離全部取るから
まあそうだね、う
ん。で、それを人間が見てらんないから、そこは、うん、なんか AI かなんか通して、うん、これやばいんじゃねって言って、こう、ピックアップしてくるっていうね、話も。
まあまあそうなんだろうね。うん。うんうん、
そんなそ、人間が撮ってたらね、そんな、あの、何、総延長何キロあの、まあ東京大阪だって4、500キロでしょ、
うん、
っていうのを全部見てらんないからね、そんな。
まあそれはね、うん、全部自動で処理するんだろうけどね。うん。
まあ、それで自動で処理した上で、うん、これはやばいよねっていうのをまあ人間がチェックして、うん、確かにやばいねって言って直してこいってなるんだろうけど、
うん、あ JR 東日本とかも似たようなこと多分やりだすだろうから、
うん、あ確かそう東は東でさあの、うん、エアブレーキの開発に最近熱心みたいね。
エアブレーキ、
うん、要は、うんあの普通にダーンって走っててあの空気抵抗ない状態のやつを止めようと思うと、うん、あの車輪ベースのギュっていうブレーキか、うんまあ、回生ブレーキかそういうものしかないわけじゃん、うん、じゃなくてこう羽をバサって広げて、
う
んうん、空気抵抗で止まると。
それはどこをどう広げるんだな。
で、あの初期型っていうかその開発の初期型はあなんかこうドアの脇かなんかのところでこう、うんうん、こうわさーってこうあの羽を広げて、うんうん、ちょっと大きめの羽を広げてで止まるやつが、まあ、あの初期バージョンであったんだけど、これをあのしまう場所を作ろうとすると座席数が減るぐらいにちょっとでかかったらしいのよ中が。
まあそうだろうね。
で、でこれ不採用になって、うん、で次の世代としてあの屋根の上にこうなんだあの飛行機のさあのエアブレーキパカッて開くやつあるじゃん、うん、あれみたいな感じでこう屋根がこうトゲトゲというかステゴサウルスのこう縦横違うバージョンみたいな感じでこうあの鱗がバッと逆立つみたいな感じになってでこれで要するに空気抵抗を増やしてで止めると。で要はもうあの緊急用の急ブレーキだからあのほらあのあれいつだっけあの地震の時にさあ脱線した新幹線あったじゃん、
うんうん
う
ん、
ああいう風にならないようにもうだから揺れたと思ったらもう即止めるという形で、うん、そのブレーキ性能を上げるためにエアブレーキ作っててでかつこのエアブレーキバーって開いた時ってあのバードストライクとかでこうあの鳥が当たったりとかすると、うん、これが硬いとさあの、うん、吹っ飛んでいくらしいのよこの板が。当たったのに対してバーンって飛んでって、まあ、飛んでった板が悪さするから、だから飛んでいかないように板は硬くするんじゃなくて、そこそこ柔らかくしといて、なんかぶつかったらぶつかったものに関してはそこで衝撃を受け止めるよという形にして、で、ただ風に負けないような強度はもちろん持たして、そうだから鋼とかじゃなくてアルミで作ってるらしいんだけど。
へー。そんなことやってるんだ。うん
みたいなところを最近はやってるっていう。だってほら、あの東北新幹線なんかほら320キロとか今出てるわけだしさ。
まあそうだね。
望、うん、みより早いわけだから、まあ路盤の都合もあるけどね。
まあね
路線のこのカーブの都合もあるけどさ。うんうん、そう、
うんうん。
っていう中で、まあそれで最近はエアブレーキを頑張ってるという話ですよ。
まあ、車両限界の中でやるって言ったらもう屋根ぐらいしかないもんな、相手のところが。
そう、
そうなんだよね。
そうでだからそう、うん、そう羽広げるやつもあれもすごいなと思ったけど、
それかもあの全面形状のあの何あの 細長くなってるとか、あそこが箱型になるとかじゃダメなのか、それは、うん、
それは風に耐えらんないだろう
無理か、うん、いきなりのボコッてような四角になって、うん、
それはさすがに無理だと思うよ増えた空気抵抗に耐えられなくて吹っ飛んでいくと思うので
まあね、
そう、多分それはあの車体浮いちゃうので
まあそうだね、
そう、だからそう車体が浮かないように、要はだからそのウィングに関しても、うん、だから前から風が当たったら、うん、まあ、基本的にダウンフォース発生させる方向に立てるわけじゃん、斜めに、まあ、ちょっと斜めに、そうそう、うんうん、これをあの逆にしたらあの離陸しちゃうから
そうね、
そう、あの浮上式のマグレブのね飛んでる時にどうするって話だったらまた別かもしれないけど、うん、今これ新幹線なんで基本地上にねタイヤで設置してるわけなんで
まあね、
うん、
そうか、そ
う、うん、
まあいろいろと鉄道会社も考えるようになってきて、
うん、
まあいろんなことができるようになってきたからな、
そうなのよ、
うん、
そう、まあ相当なねいろんなこう技術が乗っかってきてっていうのを、うん
うん、
そう、そのね、そう先行試験車、それこそあの J0 とかさ、ああいう編成で何やってるかみたいなのを、うん、まあ、この前たまたまね、うん、ちょっと、某公共放送でやってましたけど
まあそうだね、うん、そうか、うん、まあ、あと無人運転もねやるっていう話になってるから
そうね、うん、
結局上越新幹線の新潟の新潟着いた後の 車庫まで、
うん、
うん、を無人でやるとかっていう話になってるから、とりあえず、
ああ、うん、なんかあれだよね、でも試験でやってるのは東海道で、うん、あの静岡名古屋とかあの辺でやってるのも見たけど、
うん、試験はまあ試験でやってると思う、それそれで、うん、
そう、あれもだから制限速度が275とかのところを、うん、240ぐらいでずっと走ってって、でちゃんと時間内にジャストで着くようにみたいなのをなんかテストしてたりとか、
うんうん、
で、あの、で途中でこう徐行が出ましたと、
うん
うん、で徐行区間ここからここまでって分かったら先にこうちょっとスピード上げといて、で、うんうん、あの徐行区間でそれをあの貯めた分を費やして、うんうん、時間乗り切るとかいうのも、うんうん、なんかあの AI がねずっと計算してやってるっていうのも、うんうん、出てたし、
まあ、うん、まあやってくだろうな、うん、今後は、
うん、だってまあそもそもね、まあ自動運転かどうかは別としてさ、あの、うん、何、運転してなかったけど、ちゃんと、あの、うん、あれどこだっけ、うん、名古屋までだっけ、あの、行って、あの、止まったっていう話もあるくらいだしさ。
まあ、あの、昭和の時代に、あの、ドアがちゃんと閉まってなくて、運転士が、うん、出て、うん、なんかそこ蹴ったりとかして、
うん、
なんか、それでなんか引っかかったのが取れて、
うん、
ドアが閉まったんだけど、ドアが閉まったら、乗っ入れたままだったら走り出して、っていうね。静岡県内のどっかしかじゃなかったかな、一駅、うん、
そう、なんかそう一駅だかなんか行ったってなってね、
うん、で運転手は気が動転して、あの思わず駅からかけてタクシーにで追っかけてくださいって言ってタクシー追っかけたけど、電車は次の駅でちゃんと、新幹線の次の駅でちゃんと止まったっていう有名なのがあるんだけど
ねえそうタクシーで追っかけんだよって話だけどね
まあねだいたいタクシーで追いつかないだろうっていう話なんだけど
そうね、そう新幹線っていう規定でそもそも、まあ、200キロオーバーがどうのとかさ、うん、275のね、うん、指示が出てとかあるけど、うん、あのタクシー、まあ今だったらほら、うん、あの新東名回れば120で行けるかもしれないけど、
うん、
まあ東名だったら100だわけだし、
うん、まあねあとだってあのなんだ走って前提だったら、うん、そもそも追いかけてその後どうするのよって話があるんだけど、
まあそうだよね
飛び乗るの君みたいな
どっかのなんかね、あのスパイ映画とかああいうのでさ
それが無理だろうって話があったんだけど、うん、
追っかけるんだったらなんだろう、やっぱ飛行機で追っかけてってさ、
うん、
ヘリでも相当頑張らなきゃいけないから、やっぱジェット系のもので追っかけてって、うん、いっぺん追い抜いてとか、うん、スピード合わせてたよねっていう、
いやだから架線があるから新幹線の場合は、
う
ん、上からも行けないわけよ
そうだね、まあ、真上ができないからって、うん、じゃあちょっと横からって言ったって柱があるしね、
うん、だからそれをやろうとしたらもはやのなんだあの隣の線を並走するしかなくて、あの新幹線大爆破になるみたいなことになるのであれしかないよねっていう、ね、
それかあのもうあのシンゴジラみたいな感じでさ、ね、列車爆弾ですみたいなあのノリでこう並走していくとかさ
まあまあ並走だよね、
うんそうっていうのもあるし、まあ、台湾新幹線とかみたいにあの逆走可能な前提で作るっていうやつをやってればいいけど、うん、日本のやつ確かあれ逆走前提じゃないよね、うん、巡航前提で確か、うん、あのレールとか、まあうん、継ぎ目作ってるよね、うん、
まあもちろんもちろん。
そう。
まあ基本的にそのもう。いわゆる全部システム全部止めた上で、うん、全部マニュアルでやるっていう前提になるけど、うん、
まあまあそれもそうだし、うん、だから、ねうん、その、ね、継ぎ目のやつって要するにそうそう巡航前提で、ね、ガタガタしないように作ってるから、
うんうん、
逆走するとガタガタするっていうか、まあ、その痛めたりもするよねっていうのもあって、
まあ、まあそれはあるだろうけどね、うん、
まあまあ、うん、それがだから、まあ、平成とか令和とか来てっからやってたら多いってなるけど、まあまあ昭和だしなみたいなね
まあね
うんうんはいっていう感じで、はい、今週もまたねとんでもないところまで話が行きましたけれども、はい、いい時間になってまいりましたので、この辺で締めてまた再来週としたいと思います。はい、再来週はまたあれかな、平常に戻ってっていう感じだから火曜日かな、
うん、そうですね、
はい、
通常通
りなので、うん、はい、22の火曜日の、まあ、収録とアフタートークということになりますので、はい、本編は、まあ、いつも通り金曜日の公開、うん、今回のやつが、11日の、朝5時に公開されてるはずです。はい、はい、次が25日ということになりますので、うん、はい、よろしくお願いしますといったところで、
はい、
はい、じゃあ締めて、こちらの喋ってるぜはアフタートークの方に行きましょう、うん、はい、
はい、
グリアジテックアベニューお届けした私はマト、
タルケンでした。